ただいまエフェソの信徒への手紙2章の14節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊されました。このところにキリストは私たちの平和であります、そういうふうにはっきりと宣言をされています。この言葉は大変美しい言葉だと感じますし、教会の中でこのように言われている分には私たちあまり違和感を感じないでこれを聞いたり話したりするかもしれませんけれども、実際のところこれはどういうことを言い表している言葉なんでしょうか。普通平和という言葉が語られる、その時には私たちはそれを一つの状態なのだというふうに受け取るのではないでしょうか。すなわち戦や争いのないことを平和であると言い表したり、あるいはもう少し踏み込んで貧困や差別や抑圧、あるいは搾取や欠乏といった出来事が起こらない状況を指してそれを平和だと考えるのではないでしょうか。でそんなふうに平和ということが考えられるときには、そこで言われている平和というのは人間と人間との間柄の話であったり、あるいはある社会状況を指して平和と言っている。普段私たちは平和という言葉をそういうふうに使うだろうと思うんです。ところがここではです、平和がそういう人間同士の間柄の事柄とか、あるいは社会の状態というのではなくって、あるお一人の方を指さすようにして、ここに平和がある、この方こそが平和なんだという言い方がされています。これは普通私たちが使う言い方とは違うと思うんです。しかしどうして聖書はこういう言い方をするんでしょうか。どうして聖書は平和の事柄を人間と人間との間柄とか社会の状態という言い方をするのではなくて、イエス・キリストというお一人だけを指さしてここにこそ平和があるという言い方をするんでしょうか。でその理由というのは、実は今日聞いているこの箇所だけではなくて聖書全体の中でも語られていることになるのですけれども、そもそも私たちが平和を失ってしまった、私たちの間から平和が失われてしまったというのは、聖書に言わせれば私たち人間が神様に背を向けてしまっているためだと、そこに原因があると考えているからなんです。創世記の一番最初、聖書の一番最初に創世記という書物があって、そのまた最初の第一章には神様が世界を作りになったという天地創造の記事が置かれています。そしてそこを読んでみると分かるのですけれども、一番最初に神様は光あれとおっしゃって光をお作りになった、そして光と闇が交代することで時間が生まれたのだという言い方がされます。そして時間が生まれて1日が経って2日目には神様がすべて混沌としていた水を上の水と下の水に分けられて、そこに世界ができてくる空間が作り出された。ですから神様は最初に時間を作りになり、それから空間を作りになり、そして3日目になると下の水を一ところに集めてくださって大地が生まれ、さらに4日目以降にその陸上に植物や動物が生い茂ったり走り回ったりするようになり、あるいは空には鳥が満ち、海の中には魚や海の生き物が生きるようになる。 そうやって神様はこの世界を作っていかれて6日目には私たち人間も作られたというふうに書いてあります。で、今覚えたいのはそういうふうに神様が一つ一つのものを作っていかれるたんびに必ずです、神様はそれをご覧になったって書いてあるんです。で、そうすると見よ、それは良かった、極めて良かった、そういうふうに神様は一つ一つ確認をなさりながらこの世界を作っていかれたって言われてるんです。一つのものがこの世界の中に生み出される、そうするとそれは周りのものとの調和も含めて本当にいいものだ、いいものとしてそこに置かれている。平和が単に戦争のない状態というだけではなくて、飢えや欠乏から守られ、またお互い同士の間柄も喜ばしい、本当にそのものがあっていいのだと言われる状態のことを指しているのだとすると、まさに神様は一つ一つのものをこれはいい、いいっておっしゃりながら平和の中に作り出してくださっているんです。ですからこの世界はもともとは本当に平和の中に作られたんだというふうに旧約聖書の一番最初に言われていることになります。ところがどこからかそういう世界の調和と平和を破壊するものが入り込んできてしまったのです。そしてそれが何かと考えてみると、それは人間が神様に背を向けてしまったという太宰の出来事なんです。人間には他の生き物とは違う性格や役割が与えられていました。それは人間は自分の思いで考え行動できる、そういうところが他の動物と違っているんです。ですから人間はです、自分の意思によって自分から神様に仕え、神様を喜び、命を喜び、そしてこの世界に仕える、そういうものとして神様は人間を作りになりました。本来なら私たち人間っていうのは神様から作られたことを感謝して、自分が生かされているこの世界の中で周りの生き物たちと一緒になって神様を賛美しながら、いろんなことに配慮をして、すべてのことがうまく回っていくように、この世界に仕えるっていう務めを与えられて作られたはずなんです。ところが私たち人間はどうなったか。神様の御心に仕え、この世界に仕えようとするよりも、自分の思いや自分の考え方、自分の願いの方を先立たせるようになってしまった、そんなところがあるわけです。そしてどうなったか。自分に命を与えてくださった神様と和らぐことができなくなり、そして神様が支配しておられる自分の人生とも和らぐことができなくなってしまっているんです。神様の御心が実現するのではなくて、自分の思いや自分の願いが実現しないと気が済まない、そういうところが私たち人間には誰しもあります。自己実現こそが自分が生まれてきた意味だ、そう思っている人たちもこの世には大勢いるんです。しかしです、これは聖書から離れて多くの人が自分が思った通りに生きること、自己実現こそが人生の意味だと思いながら、また同時に考えることというのはです、人生というのは決して自分の思い通りにいかないということだろうと思います。どうしてか。それは理由ははっきりしていて、私たちは神ではないからなんです。実際には私たちは神じゃないのに、しかし自分の気持ちの中、自分の思いの中、自分の心の中ではまるで自分を神のように、自分の思いが何でもできるのだと思っていて、そうならないと気が済まないと思ってしまう。そうなるとどうなるかというと、自分が生きているこの人生についての不安が刻すようになるんです。 自分はどうしたって思い通りに生きないと気が済まないと思いながらそう生きられるかどうかわからない。それは当たり前です。人生の主人は自分じゃないんですから。神様が支配してくださっている中に私たちは生かされているわけですから、自分の思い通りに全ていくなんていう人生があるはずはないんです。ところが、そうじゃないと気が済まない、しかし思うようにならない、不安になり始めるとどうなるか、実は私たちはたちが悪くなっていくようなところがあります。与えられている一日一日の人生に信頼をすることができなくなり、そして疑いや不安や怯えが私たちを捉えるようになる。そうすると隣の人との間柄もうまくいかなくなるんです。そして平和が失われている。聖書はそう見てるわけです。だから聖書が全体として語っていることというのはです、この世界になぜ平和がないのか、それはそもそも私たち人間が神様に背を向けて神様抜きで生きておりながら自分が神であるかのように思ってしまっている。そのことの直接の結果として私たちは自分の人生に対して不安を感じるようになっているし、またそこから隣の人に対しても疑いや恐れを抱くようになって、人間同士の間柄にもひびが入ってしまっている。聖書は平和についてそう考えるわけです。平和を破壊し平和を失わせているのは何なのか。それは何らかの不都合な事情とかいろいろな具体的な失敗が原因なんじゃなくて、実は他ならない私たち自身、人間というものが自分の人生に不安を覚え自分の人生と和らげずにいるという、そこから始まっていることなんです。ですからそう考えてきますと、地上に再び本当の平和をきたらせるにはどうしたらいいのか。それは私たち自身が自分を振り返って、そして自分の在り方を変えていくほかないということになります。自分が不安にとらわれないようにし、そしてまた隣の人に対して恐れや憎しみを抱かないようにする、それが本当の平和をきたらされる上ではとても大事だということになっていくんです。一口で言うとそれは悔い改めということです。私たちが自分の生き方の向きを変える。クリスマスにイエス様がお生まれになった、その時にイエス様より半年先ぐらいに生まれた洗礼者ヨハネという人がいました。でヨハネがイエス様に先立ってヨルダン川の荒れ野に現れて人々に悔い改めを迫りましたけれども、ヨハネが伝えた悔い改めというのも、本当に私たちが平和に生きようとするならばあなたは自分の生き方の向きを変えなきゃいけない、すなわち自分中心に自分の思いを満たすように生きるのではなくて、今からは神様に従って生きるのだというふうに思いを変えなきゃいけない、そういうことを教えました。でヨハネはそれをどういう言い方で教えたかというと、あなたたちは誰であれ悔い改めて良い実を結ぶようなものに生まれ変わりなさい、そうじゃないと斧はすでに木の根元に置かれていて、あなた方は自分の在り方によって自分たちを滅ぼすようなことになってしまうって、そういう警告をしたんです。新約聖書のルカによる福音書の3章7節から9節にそのヨハネの言葉が出てまいります。新約聖書の105ページです。新約聖書の105ページ、下の段の真ん中よりちょっと右ぐらいですが、ルカによる福音書3章の7節から9節をお読みします。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。 ヨハネは人間がそのままでは決して平和に生きることができない、それは切り倒されて火に投げ込まれてしまうようなあり方になっている、そう警告をしたんです。あなたは本当に悔い改めて生き方の向きを変えなきゃいけない、そうでなければ平和に生きることなんかできやしないんだと考えたんです。でヨハネが言うことは確かに正論なんです。私たちは自分が中心に考えてしまう、その時にはどうしたって隣の人とどこかでぶつかっていかざるを得ない。だからあなたは考え方の方向性、生き方の向きを変えなきゃいけないんだ、それはその通りだと思います。しかし頭の中でそうは考えることができたとしても、じゃあ実際に私たちが本当に平和を生み出すためにそういうあり方をできるのかって考えてみると、あるいは実際に行ってみると、それはとてつもなく難しいということが身に染みて分かるようになるんです。どうしてか、私たちは本当に根っから自分中心に生きるのが当たり前になっているからです。自分を振り返ってみても分かるところがあるんじゃないかと思います。私たちの中には周りの人たちを羨ましい、ああなりたいなと思う心とか、あるいは周りの人のやってることに反発をしたり、起こってる出来事に対して憤ったりする気持ちっていうのはいつでもしょっちゅう湧いてきます。いくらでも湧いてきます。不満を口にしようとすればいくらだって私たちは言い続けることができるだろうと思うんです。しかしです、じゃあ私たちが向きを変えて一緒に生きている周りの人たちを愛し、相手を思いやりながら一緒に生きよう、自分を少し抑えてでも周りの人と一緒に歩もうとする愛の心っていうのはどうなのかって、こっちはほんのわずかしかないんです。だから私たちが本当に平和を生み出すっていうことは、実は口で言うほど簡単なことではありません。私たちが自分こそ本当に平和を作り上げている人間なのだなどともし言うとすれば、実はそこにはすぐに偽りの香り、偽善の空気が漂ってしまいます。私が生きているのはこれが平和なのだ、もし誰かが言ってたらなんてそらそらしいことを言ってるんだと言われてしまうに違いないんです。この世界には平和を実現していくというのは本当に難しいことです。それで神様は本当の平和をこの世界の中にもたらすためにある一人の方をお立てになって、そして私たちがその方に注目して生きていくようにしてくださったんです。それが主イエスキリストという方なんです。このイエス様が私たちと違っている点はどこか。それはこの方にとっては神様との関わりが常に切れていないというところです。イエス様はいつも神様と結びついておられて、何をするにしても神様の御心を考えになったし、また神様に祈って、そしてどういうふうに歩んでいっていいのかということを確認しながら、間違いがない、そういう歩みをなさいました。それが他の人間とイエス様との決定的に違うところだったんです。イエス様は神様の御心にかなうことであればどんなことでもする、そういう方でした。ですから十字架に向かってだってイエス様は歩いて行かれたんです。普通私たちだったら自分が不利益なことがあるんだと思ったら前に進む足が鈍ってしまうに違いないんです。しかしイエス様は神様がいつも一緒であるならば大丈夫だ、そう信じて、私たちからすれば本当に大胆にです、エルサレムに向かって歩んでいかれ、そして捕らえられた時も実に堂々と自分を裁く、偽りの裁き手の前にお立ちになり、そして十字架にかかっていかれました。フィリピの信徒への手紙の2章8節には、この方がへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であったというふうに言われています。フィリピの信徒への手紙の2章8節というのは363ページです。 363ページの上の段の真ん中よりやや右です。フィリピの信徒の手紙2章8節、この方はへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした、そう言われています。たとえ自分が十字架にかけられ殺されることになるとしても、そんな目に遭ったとしても神様の真実の愛はこの私から決して離れることはない。どんなに大変なことに出会うときにも神様はきっと助けてくださり、この私を生きるものとしてくださると信じてイエス様は十字架に向かわれました。そして神様もまたこのイエス様が神様に信頼申し上げた通り、十字架の死の苦しみの果てに永遠の命を与えてくださり、今も生きる方としてくださっているわけです。イエス様が命の源である神様にとことん信頼をされた、そしてそのことが実はこの世界で平和が生まれてくるために決定的に大切なことなんです。なぜか、この世界の平和が失われたそもそもの理由は、私たちが神様に背を向けてしまったというところにあるからです。神様に信頼できない、従って自分の人生についても確信を持つことができない、いつも不安や恐れに取りつかれている、そのために隣の人のとも和らぐことができない、そこから平和が失われるということが起こっているんだったら、本当に神様に信頼してどんなことがあっても、たとえ私たちの目にはどんなに大変そうな、どんなに困難な、難しい出来事に出会うとしても、それでも神様はこの私を決して忘れることもないし、お見捨てになることもない、どんな時にもこの私を生かしてくださるんだと、そう信じてこの世界に仕えるあり方がなければ、私たち平和を生み出すことはできないんです。イエス様がそういう目印となる方になってくださったんです。私たちは自分が悟りを開くみたいにして本当にあるべき人間のあり方にたどり着くことはできません。でも神様が与えてくださったイエス様に目を向けるということはできるんです。どんな大変な時にも、あのイエス様どうだったかって考えてみると、イエス様はそこを歩んでおられた。イエス様に慰められ勇気づけられ、そしてこの私も周りの人と新しく生き直してみようとする、そういうあり方をすることはできるんです。それは別の言い方をするならば、私たち自身、ここにいるこの私というのは愛に乏しく、とても周りの人たちに対して自分から温かく接し、一緒に生きよう、いつもそうするなんていう覚悟はないんだけれども、あるいはそういう度量はないんだけれども、でもこの私の主である方が周りの人たちに対して本当に穏やかに、いつも愛を持って接しておられるのだ、そのことを見せられながら、それならこの方のしもべであるこの私も、この方の上に、この方に従って温かく穏やかに行動してみようと思う、例えて言うと、そんなふうにして私たちは作り変えられ、本当に平和を実現するものとされていくんです。この私は目の前にいる人間をとても許せない、本当に和らぐことできないと思いながら、でもイエス様はこの人でも愛してくださってるんだ、だからどうかこの私もそのイエス様に習って目の前にいる人と一緒に生きることができますように、そうお祈りをしながら私たちは一日一日の生活を過ごすようになる。そこに本当の平和が作り出されていくんです。だからもしキリストが私たちと一緒にいてくださらないのならば、私たちは平和を生み出すことはできません。私たちの中には平和を生み出す度胸も育児もないんです。ただキリストがいてくださるから、私たちは実際に平和を作り出し、平和を行って生きていく者たちとされていきます。そしてそういう人生を生かさせていただくということは、とても光栄なことだと言わなければならないんです。で、歴史の中に建てられてきた教会っていうのは、そんなふうにして イエス様を土台としてこの世界の中に実際に平和を作り出し、そして人と人とが組み合わされ築き上げられてきた建物みたいなものだと、私たちが聞いているエフェソの信徒の手紙は続いていきます。私たちはキリストを自分の頭である、またイエス様が主なのだという信仰を与えられて、この教会の歩みの中に組み入れられ、そしてキリストの体の枝として実際に自分が仕えていくことを通して平和を本当に作り出し、持ち運び、そしてそれを次の世代に伝えていく、そういう役割を与えられているんです。私たちはみんな教会の頭であり、また私たちの土台である方から力と勇気をいただいて平和な世界を築いていくように招かれています。そしてそれはただ私たちが頭の中で考えたイエス様と話をしながら考えていくというのではなくて、歴史の中で実際にイエス様という土台の上に一つ一つ石が積み重ねられるみたいにして教会が築かれてくる、その歴史の中で起こることなんです。だから時間的なことを言えば、イエス様と直に触れ合うことができたのは私たちではありません。12人の使徒たちであり、あるいは復活したイエス様にお会いしたパウロなんです。そこから教会の歴史って始まってるんです。そしてその上に次の世代の人たちが、使徒たちやパウロたちに出会った紀元1世紀の人たちがその土台の上に置かれていき、さらにその上に石が置かれ、そんなふうにして私たちは今この建物の一番新しいところに、一番上のところに置かれている、そういうところでしかし土台に支えられ、教会の歴史に支えられながら今ここで実際に平和を作り出していくものとして建てられているんです。そして今この建物はここで出来上がっているんじゃなくて建設中です。さらに多くの方々をイエス様を土台とする交わりに迎え入れながら、終わりの日の完成を向かって建て上げられていくんです。最後にはどうなるのか、すべての石が組み入れられ、組み合わされて、みんなが支え合い、そしてみんなが神様から命を与えられていることを喜んで一緒に生きていく平和な生活の中へと私たちは招かれています。今日聞いているエフェソの信徒への手紙の2章、その少し後のところですけれども、21節22節に述べられていることを聞きたいと思います。こんなふうに言っているんです。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。私たちはみんなキリストに結ばれて平和を生み出すしもべに変えられていきます。平和に過ごせない一番大きな原因は、私たちが神様と離れてしまっているために、本当に気が小さくなっているところにあるのですけれども、しかしこの教会の中に神様が住んでくださるようになる、そしてまた建物の一つ一つの部分もお互いに組み合わされて成長して近くなっていく、そういうふうにして私たちは平和を私たちの中に持つようになっていくんだと、ここに言われているんです。教会は私たちがここで神様のことをひととき覚え瞑想するためにある、そうではなくて、本当に私たちがこの教会の中で人間同士の近しい温かい交わりを経験しながら、本当にこの私は神様に愛されている、それが教会の中でこの私も愛されているし、またこの私も周りの人たちを愛すものとして育てられていくのだという仕方で、私たちが平和を味わっていく、そういう歩みに向かっているんです。私たちはこの新しい年に教会の生活を過ごすその中で、神様から愛されていることを知らされ、そして私たちもまた愛を行って生きていく、本当に平和を生み出していく、そういうしもべとして育てられたいと願います。そういう幸いな交わりに招かれたものとして、みんなで一緒に歩むものとされていきたいと願うんです。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、私たちは普段自分がどんなに険しい思いを抱きがちかということになかなか思いが至りません。自分のことを棚に上げながら周りの人たちのことは悪く思ったり言ったりし、そして実際に交わりに対して背を向け破れを生じているのは自分の方であるかもしれないのに、周りの人たちが悪いように考え、どうして周りの人たちは自分と同じように考えてくれないのかと嘆いたりする時もあります。しかしまさにそんなふうに自分中心にしかものを考えられないあり方が、私たちの世界の中で平和を破り、さまざまな悲しみや嘆きや痛みを生じている原因であるのだと。あなたはイエス様を通して私たちを照らし出し、イエス様の光によって私たちの破れを明らかにしてくださいます。どうかこの新しい年に、いつも私たちのために十字架にかかってくださり、またよみがえって私たちと共に歩き招こうとしてくださるイエス様に目を上げながら、本当にあなたから与えられている命を感謝し喜んで、周りの人たちと共に、また次の世代の人たちにあなたの愛を手渡していけるものとして、私たちを持ち運び祝福し用いてくださいますようにお願いいたします。新しい年が始まって5日目を迎え、いよいよこの年の新しい歩みが始まりつつあります。どうかこの歩み、私たちに備えられているこの1年の歩みの上にも、あなたの慈しみが絶えずあることを私たちが覚えながら、それぞれに今日与えられている生活を精一杯生き、周りの方々と共に進んでいくことができますように、あなたが私たちにイエス様による光を与え、導きを与え、歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちが自分しか見ないために行き詰まり、力を落とし崩れてしまうときに、どうかそのような私たちを支えてくださるあなたの御手に気づくことが許されますように、イエス様を通してあなたの憐れみと慈しみが私たちの上にこの年も常に注がれていることを覚えながら、私たちが与えられている日々の生活を過ごすものとされますように、どうかあなたが聖霊によって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。